今日恵みをいただく御言葉は詩式の7章1節から8節までです。詩式7章1節から8節、はじめに3節までをお読みします。それでエルバール、すなわちギデオンと彼と一緒にいた民は、皆朝早くハロデの泉のそばに陣を敷いた。ミディアン人の陣営は彼の北にあたり、モレの山沿いの谷にあった。その時主はギデオンに仰せられた。あなたと一緒にいる民は多すぎるから、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って、私に向かって誇るといけないから。今、民に聞こえるように告げ、恐れおののく者は皆帰りなさい。ギルアデ山から離れなさい。と言え。すると、民のうちから2万2千人が帰って行き、1万人が残った。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちが信仰の戦いを行うときにおいては、それは人数の問題ではなく、ただ、純粋な信仰の持ち主がいるかいないか、純粋でない信仰の持ち主がその中にはいないということかどうか、主よ、このことをあなたはいつでも聖書を通してはっきりと示しておられます。本当に私たちが信仰においては純粋なものとなり、一切パン種の入っていないパンによって純粋な礼拝をいつでもあなたに捧げるこの教会であり、このミニストリーでありますように、この集いが本当に純粋なものとして、信仰の戦いに耐えるにふさわしいものとして整えられているもので、そしてあなたの示される戦いを戦い、救いは人の手によらず、また人数によらず、ただあなたによってのみ勝利が与えられていることを今日も教えてください。この語るしもべの唇を清めて、またこれに預かる一人一人の耳を清め、これからのあなたの御言葉の命をその髄の髄までいただき尽くすことができますように、どうか今あなたが私たちを耳と唇、心を開いて、ただあなたの命へと向けるこれからの時でありますように、あなたが導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。いよいよ戦いが始まるんですけれども、この時点でのイスラエルと、また相手のそのミディアン人、アマレク人、東の人々のこの連合軍、それはどういう人数の比率であったか、イスラエルの民はどのくらいいたか、3節見ますと、恐れをののく者は皆帰りなさいということで、2万2000人が帰っていって、そして1万人が残った、ということは、その時3万2000人いたということですね。それに対して、結局1万人が残ったんですけども、それに対して敵はどのくらいいたか、後にわかるんですけど、13万5000人敵はおりました。敵は13万5千人。それに対して、神の民は、今3万2千人で相対そうとしている時です。で、それね、普通の戦いではもうこれではちょっと勝ち目がほぼありそうにない状態ですね。こちらが3万2千人に対し、相手が、13万5千。もうもっと一人でも 多く、もう猫も借地も、ね、猫の手も借りたいほど、そういう、状況だったはずなんですけども、でも、カネさん、逆のことを、主は、御心に思っておられます。人は、これを足りないと思うんですけど、でも、主は、多いと言われます。なんで多いのか。二節。あなたと一緒にいる民は多すぎるから、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。多すぎるから渡さない。面白いですね。まあ、この状況に見ても圧倒的に、少ないはずなんですけど、でも主は多すぎると。人の数が多すぎる。で、それで主は、人を削ります。なんで、ね、人の数が多すぎるか。それは、もしこの状況で勝ったとしたら、イスラエル人は、自分の手で自分を救ったと言って、私に向かって誇るといけないからって言っております。この状況、ね、自分が3万2000で、相手が13万、この状況で勝ったら、ね、我々はこんなに少人数で、相手に勝利したと言って誇る、ね、そういう余地が、残っている。だから、私はもっと、このイスラエルを少なくしよう、ということですね。で、そこで選別がなされるんですけども、その第一の選別は、3節です。今、民に聞こえるように告げ、恐れ、おののく者は、皆帰りなさい。ギルアデ山から離れなさい、言います。で、そうするとですね、民の中の、何分の1が入って、帰っていたか、何分の1と言いますか、半分以上、2万2000人が帰っていきました。で、それで1万人が残った。もうこの状況、ね、イスラエルの民は1万人で、それに対して相手が13万5000人、こういう、状況です。で、そういう風になると、本当に人々の中、ね、恐れおののくものが、まあ、いかに多かったか、そして、本当に、この戦い、ギデオンが、主のための戦いだということで、寄せた、その3万2000人の半分以上が、もう、ね、恐れおののきながら、この戦いどうなんだろう、そういうふうに思っていたことがわかりますね。でも、主はまだですね、準備が整えられていないと見るんです。4節以降。すると、主はギデオンに仰せられた。民はまだ多すぎる。彼らを連れて、水のところへに下って行け。私はそこで、あなたのために彼らを試そう。私があなたに、この者はあなたと一緒に行かなければならないと言うなら、その者はあなたと一緒に行かなければならない。また、私が、あなたに、この者はあなたと一緒に行ってはならないという者は誰も行ってはならない。はい。で、この時点でですね、主は、どうやら水のところに下っていって、で、水でもって、第二の選別を行おうということは言われますけれども、しかし、その具体的な方法はですね、彼を水のところに行かせるまでは明かされません。ただ、ここでギデオンに言われていることは、主がですね、この者は一緒に行かなければならないっていうものは行かせ、この者は行ってはならないというものは行かせないようにする、そういうふうにしなさいという命令だけは与えられます。で、それで、ギデオンは1万人を水のところへと下らせて、そして、まあ、水を飲ませるんですけども、5節。そこでギデオンは民を連れて水のところに下っていった。すると主はギデオンに仰せられた。犬が舐めるように、下で水を舐める者は残らず別にしておき、また、膝をついて飲む者も残らずそうせよ。その時、口に手を当てて水を舐めた者の数は300人であった。残りの民は皆膝をついて水を飲んだ。そこで主はギデオンに仰せられた。手で水を舐めた300人で、 私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡す。残りの民は皆それぞれ自分の家に帰らせよ。なんと300人でもってミディアン人の13万5千と相対しなさいと言うんですね。こちらが300人で相手が13万5千人ということは、まあ、ちょっと計算すると一人頭、500人ぐらいは相手にしなければならない計算になってしまいますね。人の計算、人の思い計らい、これは、主は忌み嫌われます。主はですね、そういう人間の計算、人間の計らい、人間の力を超えたところで御業を働かされます。もし、1万人対13万5千人だとしたら、まだ、もうそういう戦いに勝利して自分たちは精鋭部隊だ、もう13倍の敵に対して、自分は勝利したと言って誇るでしょうけれども、でも相手が、自分より500倍も多いとしたならば、もうこれ人間技ではないですね。誰も、自分たちは何という精鋭部隊だろうと言って誇るようなものはなく、むしろ、神様が戦われたのだとしか、思いようがなくなります。まあ、もっとも500分の1、まあ、そういう確率であったとしても、人はですね、進化論だとか、なんか確率論だとか持ち出して、それで、これは神ではなく、偶然がそうさせたのだと、もう本当にあくまでへりくつをこねて、まあ、そういうふうに言う人はまたいるんですけども、でも、主はですね、人のそういう計らい、人の計算、人の知恵、人の力、そういったものを一切排除したところで、主ご自身は働かれます。それも信仰者の手によって、信仰の聖たちによってです。で、ここで、第2の、種の、その選別、その方法も、これは水を飲むという段においてですけれども、ここで、取り分けられるのは、手で水をすくって舐めた人、その300人でした。で、残りの人たちは、まあ、膝をついて、その水を飲んだりするものでした。で、まあ、ここで、まあ、9700人の人たちは、要するに膝をついたりして、そして水を飲んで。でも、その300人は、片手で口、片手で水をすくって、その水を舐めた。要するに、もう臨戦態勢が、いつでも整っている人たちですね。水を飲むにしても、もう敵は、すぐそこに迫っております。この、場所、ミディアン人の陣営は、まあ、一説の方を見ますと、まあ、このイスラエルの陣営の北にあたり、モレの山沿いの谷にあった。で、それで、まあ、イスラエルの陣営は、ハロデの泉のそばに陣を敷いた。もう敵とこちらの距離はすぐ近く、まあ、大体5キロぐらいでしょうか、まあ、大体、まあ、とにかくすぐそばにですね、もう敵の陣営があるという状況で、その状況で人々が膝をついて水を飲む。もう敵がすぐそこに迫っているはずなんですけど、でも膝をついてという状況、もうすぐ敵が攻めてきたらすぐに立てない、そういう状況ですね。ですから、いかに、まあ、1万人、自分たちは恐れていないということを言っていようとも、でもそれでも、敵がすぐそばに迫っているということについてまだ考えが甘いですね。でもこの300人は、もう本当に、敵がすぐそばに迫っているというそのマインドセットといいますか、臨戦態勢がもうその300人の頭の中には整っていたんですね。もういつ敵が攻めてきてもおかしくないように、そして、水を飲みなさいと、戦いの前に、そういう、状況になっても、くつろぐことなく、そういう臨戦態勢が整っておりました。本当に、信仰の戦いにおいても、まあ、現在でも、まあ、霊的な信仰の戦い、まあ、例えば、どこか遠隔地に行って、それで伝道する、 そういう状況において、ね、もうせっかく遠隔地に来たんだから、そのご当地の温泉とか有名どころを、ね、回ろうとか言い出す人もおれば、あるいはもう本当に人の魂の救いのためにということで、ね、いつでももう聖書の御言葉は、どういうところを語ろうか、ね、こういう、生徒が来たら、ね、あるいはその、人々のためにもう取りなし祈って、ね、そういう体制で整えている人もおります、ね、いらないんですよ。もうご当地の温泉巡りしようだとか、ね、そういう有名どころに行こうとか、ね、そういう人たちはむしろその伝道の宣教の邪魔になる。むしろ、そういう人はもう家に帰ってもらってですね、でそれで本当に臨戦体制が整って、もう水を飲みなさいと言われても、もう片手で水をすくってもうすぐにでも、ね、行くような、ね、あまりにも水を飲みすぎるとその水がお腹に、ね、タポンタポンして、で戦いづらい、ね、そういうことも全部計算し尽くしている人たち、ね、そういう少数精鋭のマインドセットが整った人たちこそ、ね、主は必要なんです。人数はでも300人、いや主にとって人間の人数はもう全然関係ないんですね。主はですね、後の時代、ね、サウル王の時代、もうペリシテ人がもう大軍をなして攻めてきた時、それに対してマインドセットの整ったですね、サウルの子ヨナタンと、またその、道具持ち、そのたった2人でもってですね、もうペリシテ人の敵陣を揺さぶって、大恐慌をもたらしたということもあります。本当に神様はですね、ですから人間の力ではなく、むしろ少数であっても信仰のその考えが整った、マインドセットが整った人たちをこそ喜ばれ、その人たちを用いてなさるんですね。霊の戦いにおいて本当にそういう烏合の衆はいらないんです。まあ、最も教会というところはですね、本当にそういう信仰の弱っている人たち、もう神様から離れているような人たちはが集って、ね、彼らを癒しの技を行ったり、またケアしたり、そういうことはするところではあるんですけども、しかし出て行って戦うという段において、あるいは、そういう奉仕をする、ね、礼拝の奉仕をするとか、そういうことにおいてはそういう、ね、烏合の衆はいらないんです。水を飲むという段においても、しっかりと気を配って、ね、そのうち何が起こるか、そういうことをしっかりと考えている人たち、そういう選別ですね。この場合は水を用いましたけども、本当に主はですね、こういういろいろな時において、そういう選別をなさいます。そしてそれも本当に人の、心の内がその時試されるんですね。人は思います。敵が13万5千人であったらば、どういう人数で相対そうとか、どういう戦略を用いようか、どういう、その計略を用いて、この自分が少人数で、それに対して敵は、こう、そういうことを思うんですけども、でも、主の方法は全く違うんですね。13万5千に対し、こちらが3万2千。だとしたら、ね、いかに人数増やそうかということを人は考えます。教会という場所、教会、キリスト教会と言われているところは、本当に人数は多種多様です。ある教会は1万人いるとか、ある教会は5万人いるとか、ある教会は2人また3人しかいないとか、人はですね、人数をこだわるところはあるんですけども、でも、主が信仰の戦い、特に働き人を養成する教会において求めておられることは人数ではなく、むしろそういう信仰のマインドセットを整った、ね、ギデオンの、思慮深い300人勇士をこそ主は求めておられます。戦いを目前にしてどんどん人が離れていく、ね、ある人は、ね、恐れをなして、ね、もし、恐れおののいている人は今すぐ家に帰りなさい、そういうふうに言われて、すこすこと半分以上が、帰っていく、そのような状況、ギデオンはそれを見てちょっと恐れたかもしれないですね。でもギデオンは、 主がそう言われるのであるならばと従いました。その後、主は、民はまだ多すぎると言われて、ギデオはもっとびっくりしたでしょうね。で、水のところに行きなさいと言われるけれども、主はどのような選別基準で人を減らすのか、それを知りません。で、いざですね、水を飲ませた時に主が語る。手で水を舐めたものだけ残しなさいと。で、しかもその数を数えたらわずか300人。で、残りの者たちは膝をついて水を飲んだ。で、彼らは晒せなさいと。家に帰らせよ。です。で、そこで帰らせるんですね。発説見ますと、そこで彼らは民の糧食と角笛を手に取った。こうしてギデオンはイスラエル人を皆、それぞれ自分の天幕に送り返し、300人の者だけを引き止めた。残りの1万人もそれぞれ自分の天幕に、帰りなさいとギデオン自身の口で言ったんです。あなたたち帰っていいよ。9700人の人たちに対して、あなたたちは帰っていいよと言って、我々は300人でこの13万5000人と相対するから、そういうふうに言うんですね。本当に人々はびっくりしたでしょうし、ギデオン自身もある程度の恐れがあったかもしれません。実際、その後、主がですね、もしあなたが恐れるならこれこれのことをしなさいということを言われて、実際ギデオンはそういうふうにします。本当にこれからのうちどうするんだろうか、人は思います。人がどんどん自分の手元から離れていく。やるべきことは大きい。敵は、戦うべき敵は大きい。それに引き換え、こちらの軍勢はどんどん恐れ、おののいている人たちがおり、それらは帰って行き。そして、さらにですね、主は、まだあなたの力は強いと言って、手放しなさいと言って、どんどん手放されていく。こちらに残ったのはほんのわずかになってしまった。本当にそういう時、人生皆さんあるかと思います。皆さんがあることをなそうとするとき、主からこれこれのことをしなさいと与えられているとき、手元にあるその資源は少ないんです。お金は少ない。人数も少ない。力も少ない。でも主はまだですね、その力を削ぎ落とし、お金を削ぎ落とし、人数を削ぎ落とし、そうして本当にそういう時人はですね、恐れます。おののきます。一体これでどうするんだろう、人は思うんですけども、でも主は恐れるな。まだあなたの力は大きい。まだあなたがその状況で救いを得たとしたならば、まだ自分の力を誇っただろう。まだ自分の力で何とかやれる。自分のテレンテクだ。自分の計略、自分の思い、それでもって物事に相対しようとする心があるならば、まだまだ主はですね、もしかしたら皆さんのその手から、皆さんのその指の隙間から力をこぼれ落とすかもしれません。人数を、お金をこぼれ落とさせて、どんどんどんどん減っていって、そうして、わずか残った少数精鋭、本当に戦う気がある人、戦う気がある状況、本当に主により頼み、主にのみ願い求める信仰の精鋭だけを残して、そうして、主は力を発揮されるんです。主ご自身が働かれるんです。人は力、人数、勢い、財力、そういったものを頼りにするかもしれないんですけども、でも主はご自身の道からを表すためにですね、あえてそういうふうに人のその握りしめているものをどんどん手放させて、指の隙間からこぼれ落ちさせて、そうして少なく少なくさせていくということも確かにあります。そうして人の力が本当に少なくなり、ただ主にのみより頼むような状況になったとき、主は宮沢を働かせて、そして後の日になって、あ、本当に、主が働かれたんだ、人間の力ではないんだ、そういうことを本当に分からせるように、主はあえて人から奪うということ、人から人数、お金、 そういったものを奪うということがあります。でも主が働かれます。私たちに必要なことは信仰です。主が助けてくださるというこの信仰をしっかりと握りしめているならば、どんどんその他のものは手放していってもいいんです。どうか皆さんはただ主にだけより頼んでですね、そして恐れることなく、まあ、ギデオンは確かに恐れました。恐れてもいいんです。恐れたとしたら本当に主に呼び求めましょう。主よ、あなたが一緒におられるのでしたら、ギデオンは、羊の毛を用いて、主よ、あなたが共におられるのでしたら私に分かるようにしてくださいと求めて、そして主は分かるようにしてくださいました。皆さんも主を求めましょう。どうせ、皆さんが心配するんだったら、じゃあ自分も降りたとかするのではなく、また身勝手にですね、ミニストリーを投げ出したりするのではなく、主をどうしてですか、主をあなたが一緒におられるのであれば、あなたが、力を表してください、主に呼び求めるんです。そうするならば、主は御業を皆さんに示してくださいます。どうかこの主により頼んで、信仰の戦いを戦い抜く勇士として、この残った300人勇士として、いつでも主にあって臨戦態勢を整えて、目を覚まして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する主よ。あなたは力ある主。我々の助けはどこから来るでしょうか。それは天地を作られたあなたから来ます。主こそ私たちの助けです。私たちがいかに人数が少なかろうとも、でも主が求めておられるのは人の力ではなく人の信仰、あなたに対する信頼、そして主の戦いをなすのだというその考えが定まっているかどうか、それをあなたはギデオンのその戦士を試されました。残ったのはわずか300人。これから13万5000人と相対そうとする中においては圧倒的に少ない。本当にイナゴの大群に対してパンくずでもって戦いに出るようなものですが、しかしそのパンくずはイナゴの大群を蹴散らすことも、主をあなたにでしたらおできになります。どうか私たちはイナゴの大群に対しては純粋なパン種の入っていないパンでもって相対し戦う私たちでありますように。どうか私たちは恐れることなく、おののくことなく、またいつでも戦い出られるように、いつ悪霊サタンが来ても臨戦態勢を整えて、いつでも霊的に見張りを持って、そして力をあなたにあって蓄えている私たちでありますように。どうか生徒たち一人一人が本当にギデオンの勇士たちのように、いつでもあなたに従順し服従して、そしてたゆむことなくあなたを信頼し続ける思慮深いしもべたちでありますように、どうかあなたが整えてください。今日いただいたこの悟しとまた命の言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。イスラエルが神に対して罪を犯し、そして犯した分の罪が多くの敵を作り出し、そして彼らは本当にさまざまな面において苦労を背負うようになったとき、主よ、あなたは一人のあなたの働き人を見つけ出し、その働き人にこの行く手をわからないイスラエルを導く、その使命を与えていることを垣間見ました。主よ、多くの敵に対して奮い立って神の戦いに加わろうとしている 人々がギデオンの前に集められたとき、主よ、敵と戦争をするその直前にあなた自身がなさったことは、あなたを味方にしている人々の中から主よ、表だけがあなたに味方していて、心は恐れというものを持ってあなたを敵としている人々を取り除くことでした。主の前にいながら恐れている人、これが戦いにおいて戦う前に一番先に取り除かなければならない敵であることを、あなたは今日の御言葉を通して私たちに示しておられることを感謝いたします。私たちキリスト者一人一人はキリストにあって戦わなければならないときに、直接の敵であるその敵と向き合っているときに、まず先に私たちの中から取り除かなければならない敵は、私たちの中に潜まれている敵に対して恐れを、おののきを抱いているものを取り除くということです。主よ、私たち自身が今日の御言葉を通して取り除かなければならない敵が自分の中にある、自分たちの中にあるということを悟してくださったことを感謝いたします。そして主よ、次にあなたが私たちの中から取り除いたものは、敵を目の前にして警戒心なく自分の行動をするもの、飲むこと、食べることなどなどについて警戒心もなく普段同様飲み食いをするものをあなたが取り除くということです。主よ、こういった場面はこれからも幾度もなく私たちは目の当たりにする聖書の場面であり、幾度もなく人間たちが神の前で繰り広げてきた場面でもあります。主よ、本当に覚えることが疎く忘れがちな私たち、この私たちをあなたが憐れんでくださり、今日この御言葉に預かったすべての人は一生の間、主がこの御言葉を通して取り除いた2種類の人を忘れないようにしてください。そして神と共に戦う場面において、残された300人の勇士となって、主よ、あなたの皆を全地において褒めたたえることができますように、主を祝福してください。ギデオンと残された人々は300人でした。神に選ばれた者、その誇らしき栄光を体いっぱい心いっぱいに満たしている者、そして敵を恐れることなく、また戦争に対して警戒心を落とすことなく、主をしっかりと立っている人々でした。私たち一人一人をそのようにしてください。そしてあなたの戦いに選ばれた者として主を加わることができますように、私たちを祝福してください。今日のあなたの選ぶその基準を私たちは聞きました。あなたの選ぶ基準に満たされたものとして整えてください。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。 今日も主は私たちにこの御言葉